10月18日金曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日も朝ひんやりしてます。
そうです ね
有楽町今気温 15.8 度、はい、まあ、しとしと雨が降っていて湿度は 93.8% と高いんですが、うん、ね、うちも毛布引っ張り出してですね、お寒いなって言って昨日は寝てましたけれども、ね、ご自愛くださいね。結構体調崩してる方も多いので。
そうなんですよね。
で、昨日ですね、ちょっとツイッターのタイムラインだとかずっとこう見ながら、まあ、何起こってんのかなと思って、取材がてらやってたんですけど、福島のですね、飯坂温泉の人がツイートをしていて、
はい、
こういう時期だから、福島に観光って、自粛される方もいらっしゃるかと思いますけれどもと、
うん、
この時期は紅葉の素晴らしい時期なんですと。
そうですね。
ね、で美味しいお酒もありますと、新米も取れてるものはちゃんと出せますよと、
うん、
ぜひ来てくださいと。
確かに。
で福島まで新幹線は通ってるし、うん、そこから先飯坂温泉までの施設の福島交通もちゃんと走ってますよと。で車で来られる方も福島飯坂インターから道は全部きれいになってて、渋滞もなくグリーンですと、うん、いうふうに囲まれていて、それがね1万以上リツイートされてたんで、おおと思ったんですけど、そうなんですよね。この間私郡山に取材に行きましたけど、その間レンタカー借りて、でずっと地元のねラジオ福島を流しながら取材してたんですけど、
はい、
こう聞いてると、二本松の菊人形、
うん、
盛大なお祭りがですねちょうどやってる最中で、だから今週末って一番ピークなわけよ。
なるほど。
二本松の菊人形で、会場からずっと生放送をやっていて、なすびさんとか出てて、あ、なるほど、あ、そういえばこの人福島出身だったねみたいなね。
そうですね。
すごい盛り上げて、あ、たくましいなこの人たちはって思いながら、うん、やっぱり我々もこう支えなきゃなんないなっていうのが、まあね、福島まで行くのは結構足も伸ばし大変だよという方もいらっしゃると思いますが、例えばですね、関東近郊だって山梨であったりとか、あるいは箱根、うん、箱根登山鉄道ちょっと大変なことになってて、年末までになんとか戻れるかなっていうところですけれども、
はい、
ね、箱根もそうだ、大涌谷とかね、あの辺のこう、うん、火山の活動活発化していた時期もありましたけど、確かもうレベルを下げるっていう会議もやるっていう話でね、うん、あそこも紅葉だよ、今一番いい時期だ。
そうですよね。
ね、ちょっと週末お天気心配ですけど、
うん、
こっから先秋の行楽シーズンっていうのはね、
うんうん、
彼ら観光を携わる人たちにとってもここ稼ぎ時っていうのもあります
ので、勝負どころですからね。
ね、
う
ん、行ってみて食べて飲んで応援するっていうのも自粛だけはやめましょう、
はい、
ね、今日も一日頑張っていきましょう。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各市入ってまいりましたが、今日もこの台風19号の被害についてというところ、読売新聞と毎日新聞、それから産経新聞、東京新聞という4市一面トップであります。読売は台風の犠牲が半数が70歳を超えていたと、昨日確か毎日新聞は一面トップで60代超えてた人がかなり多かったっていうのをね出してたと思うんですけれども、似たような見出しだなということ、それから毎日新聞は台風で亡くなった方の4割が住宅の中で亡くなったと、避難の遅れが深刻ということを書いてます。そして産経新聞は特定非常災害に指定をするというところが一面トップで、東京新聞は求むボランティアということで、台風19号の被災13都県でボランティアの募集が本格化すると、まあ、週末に向けてというところですが、まあ、確かにこれ取材をして回るともう浸水したところっていうのは家の中家具も何も全部ダメになってしまっていて、まあ、泥をかき出す、それから使えなくなった家具だとか備品というものを全部一旦外に出さなきゃなんないと、これ相当人手が必要だなというのは確かに実感するところであります。台風についてこの後、ね、7時台またコメンテーターの 三宅邦彦さんとも深めていきます。特定非常災害って一体何なんだというあたり、キーワードで取り上げてまいります。交通関係もまだ乱れが続いてますね。北陸新幹線は線路と車両基地浸水の影響で長野と上越妙高の間上下線運転見合わせとなっています。東京長野間での折り返し、それから中央本線ですが高尾大月間、今日ですね、の午前10時ごろ運転再開の見込みというふうになっております。で、高尾相模湖駅間は下り線のみの単線運転を行っています。で、相模湖駅から甲府の方向へ折り返し運転を行うと。ですので、相模湖で乗り換えが必要になるということです。また通常よりも相当本数を減らしての運転となります。JR 横須賀線武蔵小杉駅はホームのエスカレーターエレベーター使用できないということが続いております。で、京王動物園線は、運転見合わせてましたけれども一昨日、運転を再開しました。ただ早朝夜間の運行は当面見合わせとなっております。交通関係もまだまだ乱れが続くという中で今週末また大雨の予報も出ております。で、そんな中ですけれども一つ気になるニュースで、これ読売が経済面で触れてますけれども、アメリカの FRB、連邦準備制度理事会、アメリカの中央銀行にあたるところですが、そこがですね、金融緩和を再開したというようなこと、もともとこれ緩和を再開する方針というところは、伝えられてきたんですけれども、それについて、具体的に動き出したぞということを報じております。アメリカの景気の先行き、ちょっと最近指標もまちまちになってきて、特に先行きをめぐる指標でちょっとね、落ちてきたところがありますんで、それを下支えするというようなことも込みで、そうは FRB は言ってないんですけれども、金融緩和該当せずというふうに強調はしてるんですけれども、ただ実際やることっていうのは市中に出回っている国債であるとかを買い入れると、保有資産の拡大というところになるんで、資産を買うとその分、代金として払う、紙幣というかお金が、市中に回ることになりますので、間接的にはこれ金融緩和ということになります。ステルス緩和なんていうね言い方をする人もいますけれども、一方でステルス引き締めをやってるのが、ステルスどころかもうあからさまになってるんですけれども、しかもこれを金融と財政と、ある意味車の両輪全部ブレーキかけてるっていうのが日本の現状であります。金融の方っていうのは、一応年間80兆円を目途にして、資産を買い入れると言いながら足元では20兆も満たないという買い入れの額にとどまっているという点、そして財政の方は、これ財政を出すどころか増税をして、かなり引き締めの方向に行っていると。そもそも論としてですね、社会保障の安定のために消費増税が必要ですっていうのは、それを財源としているところなんていうのは、日本しかないと。他のところは何を財源にしているかって言ったら、基本的には保険料なんですよ。で、年金財政も保険料で基本的には賄っている部分があって、それに年金、税金が上乗せされていると。今そういう状況なんですけど、保険料の方はどうかというと、これも実はですね、2017年まで我々サラリーマンはですね、給料天引きの形で保険料がどんどん値上がりしていて、一応17年のレベルをもってこれ以上は保険料値上げしなくても大丈夫ですよってことにはなってるんですけれども、もうねすでに保険料取られててパンチを食らってる上に、これ税金が上げられてダブルパンチだという話なんですよ。で、消費税ってものは高齢者も等しく負担するから、世代間の不公平がなくなるみたいなことをですね言ってる人もいるんですが、いや待ってくれと、すでに保険料上げられて世代間の不公平は拡大してるんだから、でこれでさらに税金まで持ってかれたら我々働く者としては青息と息なんだという現状がですね、これ結構切り分けて報道されるんであんまり一体になってないんですけれども、これねたまったもんじゃないと、よく年金の支給開始年齢が後ろに倒れると、65歳からさらにこう後ろに倒れるってことで高齢者いじめだみたいなことをですね声高に主張する新聞も結構あるんですけれども、いやその前からいじめ抜かれてるのは働く者の方だぞと、現役世代きついぞっていうのはこれあんまり言われてないし、またね、働く世代の人たち、30代40代50代あんまり選挙に行かないんで、そういう意味で声が反映されてこないんですけれども、ここは主張しなきゃいけないし、そのためにも選挙に行かなきゃなんないぞということも含めて、気になったところであります。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、6時14分です。ニュースに対するご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースですが、東京オリンピックのマラソンと競歩札幌開催決定、それから、イギリスの EU 離脱について、さらに即位祝賀パレード11月10日延期へというニュース、特定非常災害、さらにトルコがシリアで停戦合意と、これトルコとアメリカの間で停戦合意がなったというのが深夜に速報として入ってまいりました。これについても三宅さんに詳しく聞いていきたいと思います。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
先週ご出演いただいた時は、いよいよ台風が来るぞって話してましたよね。
あれでも鎌倉帰ったんですよ。
あ、そうでしたか。
おふくろ一人だったからね。すげえ風だったですよ
ね。
で、翌日はね、京都行かなきゃいけなかった。
そうですよね、おっしゃってましたね。
どうしようと思ってね、どうせ泊まるから行けねえだろうと思ったんだよね。
はいはい。
そしたらね、新幹線だけが知ってんのよ。
朝から動いてた新幹線
は、やばい。どうしたと思いますか。鎌倉から新横浜までタクシーで行って。
タクシーで行って、
そしたら乗れたよ。
あら、本当ですか。
時間通りちゃんと早く着いちゃった。
あら、はい、今日もよろしくお願いします。
はい。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。東京オリンピックのマラソンと競歩札幌での開催が決定。IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長は17日、東京オリンピックのマラソンと競歩の会場について、IOC 理事会と大会組織委員会は札幌市に移すことを決めたと述べました。札幌開催案の背景についてバッハ会長は、日本の気温はここ数年で上昇している。選手を第一に考えなければならないし、札幌は東京よりも気温が5、6度低い。選手の健康にとって重要な一歩だと説明しております。これについて様々メールもいただいております。厚子さん、50歳主婦の方、西東京市の方、チケット問題と東京というネーミングがついていることから、札幌でってのはちょっと反対です。東京でやらない東京オリンピックって東京ドームでやる甲子園大会みたいなもんじゃないですかと、こういう、あと、ね、チケット取れなかった中でマラソンだけは見に行けると思ってたのにっていうね、暴飲暴食さん、いろんなご意見もありますけれども、
あのね、暑いですよ。
暑い。
まず。
暑い。
最近7月ね。しかも、この間、実はドーハでやったんでしょ？
あ、ね、世界陸上ね、ドーハで。
ドーハはね、私よく知ってるつもりだけど、ものすごい湿気多くて、
はい、
ね、あんなとこでね、うん、マラソンなんてやるのはおかしいですよ。
ね、
マラソンってのは冬にやるもんなんだからね、もともと12月とか1月にやるもんじゃないですか、
はい、
それをなんでわざわざやるか、私はね、残念ですけど、はい、この東京オリンピックに関する限りでしょ、7月にマラソンを東京でやるというのは、これ僕戦略的に間違いだと思ってます、はい、
そもそも論として、
そもそも論として、ですから戦略的な間違いというのは、
はい、
戦術的には治らないんです。ですから、あそこでやると決めたらね、じゃあどうしますか、舗装にし直しましょうね、水をね、撒きましょうとか、いろいろやったじゃないですか。
まさに今戦術の
全部戦術の問題で治らないんですよ、うんうんうん、一番いい方法は戦略を変えることなんです。
はい、
ですから、まあ、その時にね、うん、本来は まあ、あまり後知恵のことを言って努力された方々に失礼はあってはいけないけれども、
はい、
それはえらいお金かけたのかもしれません、うん、だけどもやはり選手第一というのは何よりもマラソンっていうのはマラソンなんだから、
はい、
やはり最初から東京以外のオプションというのを考えてもおかしくなかったんじゃないですかね。東京オリンピックって言いながら、うん、それは神奈川でやったり千葉でやったりするわけだから、
サーフィンとかね、
そこまでやるんだったら、うん、じゃあ北海道でやっちゃどうしていけないのと、
うんうんうん、
いうことにもなりかねない。だから私は 今回の判断は戦略的に正しい、はい、ね、まあ、努力された方はチケットどうするかいろいろ問題大変だし、はい、北海道の方だってそれはびっくりでしょ、
まあ、受け入れ側もね、うん、
大変だとは思いますよ。しかし私はあの戦略的な正しい方向に動いていると思います、
うん、まあ、選手の第一にっていうのはね、バッハ会長も言っているところですが、
倒れますよあんな暑い中でやったらね。まあ、ドーハのことを考えたらやっぱり正しい判断だと思いますけどね、
まあ、結局その戦略の転換という意味でいくと、うん、同じ時期にやるんだったら場所を変えて涼しいところ、あるいはもっと涼しい時期にと、そのどっちかにな、うん、選択肢としてはなったけれども、ね、なかなかこう秋口にっていうかつてのね、
それは無理ですよね。
東京オリンピック64年のようなことはもうできない
と思いますかね。あとそれこそ軽井沢とか高知でやるとかね、
あ
でもそれもちょっとねまた違うでしょコンディションが、だからまあいろいろ考えた末なんでしょうが、いやまあ私もね、はい、見に行けるかと思ってたけどやっぱダメですよね。
まあね、これでまあね、北海道にお客さんがいっぱい行って、うん、あるいは全国を観光して回るみたいなことがあると、
そうそう、
いいんです
が、まあ、いろいろ考えていただいて知恵を出していただくしかないですが、私は戦略的には正しい判断だと思います、
うん、国際オリンピック委員会、まあ、日本陸連の専務理事は札幌ドームを、ね、発着点として使わざるを得ないんじゃないかと、うん、チケットを売る、あるいはその観客席の数を確保するということも考えると、う
ん、なるほど、
うん、小池都知事は、まあ、北方領土でそれをそこまで産んだったらやればいいじゃないかというようなドラスティックな発言もされていました。
それは大変ですな
、まずは東京オリンピックマラソンと競歩についてでした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。取り上げるニュースはこちらです。 EU 離脱の条件、イギリスと EU が合意。イギリスが EU ヨーロッパ連合から離脱する期限が今月末に迫る中、イギリスのジョンソン首相と EU のユンケル委員長は17日それぞれのツイッターで EU からの離脱の条件について双方の交渉団が合意に達したことを明らかにしました。合意した内容は EU とイギリス議会の承認が必要となりますが、イギリスでは野党の反発が強く、ジョンソン首相が議会の支持を得られるかは不透明とみられております。さあその条件ですが、アイルランドをめぐって、北アイルランドをめぐってというところが焦点のようです、はい、メールやツイッターでね、はい、日本放送で朝6時から番組やってますので、はい、いろいろこれ質問いただいたんですが、まるまるポンポンさん、川崎高津区の方、うん、この合意案アイルランド問題どう扱ってるんですかと、43歳会社員の方、
まあ、結局、うん、EU を離脱するときに北アイルランドは、はい、まあ、アイルランドの島にあるわけだから、まあ、非常に微妙な立場になりますよね、
はい、
で、まあ、今までは私の理解が間違っていなければ特別の地位を、まあ、与えると、
はい、
ね、いうことだったんだけど、うんうん、それじゃあれだろうと、
はい、
完全な離脱じゃねえじゃねえかと、まあ、ジョンソンさん自身が言ってたわけだ、
はい、
でそれは、まあ、バックストップ条項っていうのかな、
うん、
そういう非常に複雑な仕組みを作って、
はい、
まあ、北アイルランドについてはちょっと EU 的なものを残そうとした、うんうんうん、だからそれはダメだって言ってそれを切っちゃったわけでしょ、
はい、
だからバックストップがなくなったという意味でジョンソンさんはハッピーなのよね、うんうんうん、おそらくね、
はい、
だけどこれって東京オリンピックのマラソンのあれと同じなんだけど、
はい、
戦略的に間違ってることをね、戦術的にだって直すんだって話ですよ。ブレグジット自体が戦略的な僕間違えると思うから、これどんなに頑張ってもね、
はい、
必ず反対者が出るわけですよ、
ね、
これゼロサムゲームなんですよ残念ながら。ノンゼロサムにはならないの、みんながハッピーにならないの、はい、ということは誰かが傷つかなきゃいけないわけよね。ですからイギリスと EU が離脱条件で合意、もう何回目やねんと、4回目ぐらいじゃないの。
確かに
ねやったけども結局誰か必ずとロンドンで反対するやつがいるから、
はい、
これでアウトなわけよね。おそらく今回もそうでしょう。
お
これをノンゼロサムゲームにするってのは非常に難しいとなると、
はい、
これはおそらく通過しない、うん、
もしね、
この、うん、イギリス議会、これイギリス議会でこれもし可決でもされたら、これはもうジョンソンさん大首相です、大総最相ですよ。おそらく難しいと思う、
はい、
うん、そうなるとね、どうなるかっていうと、
はい、
自動的にまた期限を延長するわけだ。
あ、 そうか、おそらく先にイギリス議会でそれを決めてますもんね。
決めてますもんね。ダメだったら延期するでしょ。うん、延期したらどうするの。また振り出しに戻るの。
ああ、また一から交渉と、
うん。それでまた離脱条件を合意新しくやったらね、はい。今度は別の人が反対するに決まってんだよ。
これ事実上合意したっつっても、うん、離脱じゃないじゃないかってなると保守派がこう合わんというし、
てかもう元々そのいろんな意見があまりにも多くて、その一つの意見に修練しないイギリス議会のにも問題があるわけですが、はい、そうなるとどうなります、おそらくこれを永遠に繰り返すことになるわけですよね。そんなことしたらイギリスおかしくなっちゃいますよね。まあ、大英帝国の黄昏言うたけどね、
はい、
いやー本当困ったね。こんなことで大丈夫なのかねって心配になりますよね。
まあそれがなんかやっぱ経済的にも何も決まらない、どうなるか分かんないっていうのが結構影を落としてるっていうこと
が、そう、そしたらあれですよ、やっぱりイギリスの比重、イギリスの重要性ってものはどんどん低下してる、はい、させちゃうだけだから、これまあ悪いけど自殺行為なんですよね。やっぱりよく考えてごらんと、出るのがおかしいじゃない、そもそも、
はい、
ね、でもそれをやるんだったらもう少しうまい方法を考えなきゃいけないけど、まあなかなかみんな意見を変えないね。
19日に、まあ、イギリス議会で投票が行われるであろうということになっております、はい、で労働党のコービン党首などは、まあ、ここは否決して、まあ、もう一回国民投票をやるべきだというようなことも言ってますけど、うん、
それも反対でね、ええ、じゃあ前の1回目はどうなったのと、
はい、
同じ結論が出るんだったら意味ないでしょ、
ええ、まあ、そうですね、
やる意味ない。違う結論が出ちゃったら、はい、今度は講師を変えてね、今度は反対派がものすごい強くなるから、
はい、
どっちみちできないとなる。だから私はコービンさんもちょっと無責任な言い方はちゃいますかと、ここは本当はイギリスの将来のことを考えたらね、
はい、
ここであなたたち民主主義のお手本というならば、うんうんうん、妥協しなきゃダメでしょうが、うんうん、妥協しなかったら民主主義じゃないんだから、
はい、
まあ、もちろん原理原則があるのかもしれないけども、今のままこれやってたって、コービンさんにとっても僕は決して、まあ、彼もともと指導力があるとは思わないけれども、いいことではないですよね。だけどコービンさんももちろんそうなんだけど、その前にですよ、
はい、
連立与党が組んでるわけでしょ、で連立与党組んでるアイルランドのなんとかと DUP だったっけ、はい、それはこれ反対してるんですよね。
そうです ね、う
ん、それはそうでしょう。やっぱり北アイルランドの自主性の部分、特殊性の部分が、はい、なくなっちゃったわけですから、それは賛成できないでしょうね。そうするとまず与党の中で、
はい、
割れちゃってるから、もともと保守党は少数派ですからね、
はい、
いやもうどうすんだろう、
なんか入り乱れちゃって複雑で、一方で労働党の中でも一部に離脱賛成の人がいるから票読みができないみたいな話もありますね。
まあ、だけど結局は、合意なき離脱の方向に向かってみんなで突進しているっていうことですよね、
はい、
決して健全な方向ではないと思いますけど、
はい、そしてもう一つのニュースこちらです、はい、即位祝賀パレードは11月10日に延期へ。政府は天皇陛下の即位に伴って今月22日に予定していた祝賀御列の儀を来月11月10日に延期する方針を決めました。今日の閣議で正式決定するということです。まあ、これ速報が昨日あたりからわーっとこう出てきて、はい、もうそういう流れという感じになっております、まあ、台風19号の甚大な被害も、まあ、その理由として挙げられております。
当然だろうと思いますけどね。おそらく大方の方向としてはみんなそんなもんじゃないのと思っていらっしゃるんじゃないでしょうかね、まあ、これ国事行為ですから、はい、政府が内閣の助言と承認ですから、やっぱ内閣は正しい助言をしなきゃいけないわけで、私は正しかったと思いますけどね、
はい、まあ、今回、まあ、これ、一連の即位関連行事、即位礼、正殿の儀だったりとか、あるいは、レセプションパーティーの共演の儀というものはやると、
まあね、どっかで線を引かなきゃいけないわけだけども、はい、全部やめちゃったらね、じゃあいつまで経ってもできなくなっちゃうかもしれないし、そこはやはり22日にやるべきことと、それからまあ 遅らせるものもあるということで、まあしょうがないんじゃないですかね。
これ東京で仕事をしてますと、もう各都道府県からいろいろなところから警察の方が来ていて、今警備をしているという状況ですね。
まあサミットも同じだけれども、はい、全国から来てくれてるわけですよね。
そうですね、
大変だろうと思いますよ。
まあ何かあってちゃいけない
そらもちろん
いうところもあるということで、ね、まあ、この辺でも例えば大阪府警であったりとか、愛知県警の車を見かけたりとかしますね。
日本の警察しっかりしてるから、
そのあたりというのは、はい、まあ、11月10日にこれ延期になるということですけれども、まあ、そのあたりというのはいろいろ内幕なんかも今日は新聞に出てますけれども、はい、まあ、総理あるいは菅官房長官などもずいぶん悩んでいたなん
て、ね、悩むでしょう、それは悩むでしょう、しかしやはりそういう姿勢を示すというのは僕は大事なことだと思いますよ。被災された方のことを気持ちを考えたらね、
その
何もなかったこのようにできるわけないでしょ
う。まあ、そうですよね。上皇后両陛下ももう災害があると何度もこう、現場に足を運びになって、でしかも、ね、足も膝も悪い中ですけれども、膝をついたり一緒にお座りになってお話を伺うというね。
それが、ね、あるべき姿だと思うんで、素晴らしいと思うんだけれども、やはりそれと同じようなことを続けてもらわなきゃいけないわけですから、こういうことで、はい、延期できるものは延期して、そしてできるだけ多くの方々がお祝いをね、気持ちで、
はい、
行ったでも全然問題ないんじゃないかなと思いますけどね。
台風19号の被害本当に広範囲に及んでますし、昨日は総理が被災地に行ったということですけれども、まあ、まだ被害の全容までわからない
と思うんですよね。とにかくね、こんなでかい台風って久しぶりなんでしょ、これが温暖化のせいかどうかは知りませんよ、
はい、
昔もこういうのあったんだから、
伊勢湾だとかキャスリンだとかありましたね、
あといろんな議論があって、確かに久しぶりに東京地方関東に来たっていうこともあったのかもしれません。東北もそうですよね、はい、だけどいずれにせよこの台風だけは例外だったという気がしますね。私も実家にいてあんなに風の音がでかいのなかったですからね。あんな規模があるだって本州が全部入っちゃうぐらいの規模じゃないですか。
本当そうなんですよね。
驚いたですね。
もう日本列島本当これ環境も変わってきたと、
こんなになっちゃうんですかね。あんなもん毎年来られたらたまらんですよ。
いやそうなんですよね、それこそじゃあ東京オリンピックの時どうなんだとかね、いうような話だってこれ考えなきゃいけない。
いやそうなったら大変ですよ。
いやそうですね。そうじゃなくてもゲリラ豪雨とかもね、はい、都心も含めて、というところであります。祝賀のパレード11月10日に延期へというニュースも取り上げました。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。特定非常災害。安倍総理大臣は昨日、記録的大雨で各地に甚大な被害をもたらした台風19号について、被災者に行政上の特例措置が適用される特定非常災害に指定する方針を明らかにしました。特定非常災害に指定されると、被災者の運転免許の有効期限の延長などが可能となります。これまで阪神淡路大震災や東日本大震災、西日本豪雨などに適用されたということです。この特定非常災害、今日にも閣議決定される見通しです。昨日は安倍総理大臣、宮城そして福島の各被災地を回っておりました。その中でこの特定非常災害に指定するということを述べた部分をお聞きいただきましょう。
今回の災害の甚大な被害の状況を踏まえまして、被災者の皆様の人権を守り、そして生活再建に向けた 動きをしっかりと後押しして、いくために、今回の災害を特定、非常災害に指定することといたします。
おとといには7億円余りの予備費を出すということをまず言って、でそして特定非常災害と、うん、はあ、本当被害は甚大ですよね。
そうですよ、当然だと思いますね。まあ、そのための予備費でありそのためのこの制度ですからね。まあ、いろいろあるんですね。これ運転免許の許可、はい、これがまあ伸びると
、
それから建設業の許可もなんか伸びるって書いてますね。行政の届け出もこれから一定期間免除されて、はい、4ヶ月間は遅れても構わないということなんですかね。
そうみたいですね。
いろいろありますね。何もね、災害がなければちゃんとやんなきゃいけないことだけど、
はい、
もうそんなことやってる暇ないでしょ。
まあ書類も何も水に浸かっちゃったという人もいる、ね、
これゼロから全部やんなきゃいけないとなったら、そりゃ一段落してからでなきゃとてもできないことばかりですよね。まあ、だからちゃんと今までも何回か使われてるわけですから、はい、今回も当然だろうなと思いますけどね。
まあ、関東にいますと風も心配だったんですが、今回は水源地にもう膨大な雨が降って、
そうそう、
川が氾濫する、堤防が決壊するというこの水に対してっていうところがね、チクローズアップされました。
そう今回いろいろ調べてね、面白かったんですけども、面白かったのって言ったらバレちゃうけど、うちの川が近いんですよ。
そうですか。
善福寺川なんですよね。
善福寺川、
それで鎌倉にいたでしょう、
はい、
だからちょっと心配でね、そしたら最近は定点のカメラがあって、
はい、
10分おきぐらいに出るんですよね、
うんうんうん、
あれは便利だったですね。
もう私も多摩川の、浸水域というか、うん、ハザードマップ見るとだったもんで、うん、やっぱりその多摩川のライブカメラずっと見てましたね。
そうですよね。まあ、本当一国のね、国の治世っていうのが、
はい、
この治水ですよね。中国なんか昔のあれ歴史見てるとね、
はい、
やっぱり水っていうのは大事なんだなとつくづく思います。ですから、というところで一気に早く流れて家が流されちゃうとかね、はい、あんなことが起きるとは思わなかったでしょうね。
そうですよね。まあ、かつてはね、水を治めることは国を治めることだと、
そういうことだったんですけどね。まあ、ちょっと便利になりすぎてね、
はい、
であんまり最近来なかったこともあってか分かりませんけども、やっぱり慣れちゃいけないんだけど、こんなもの。しかし常に緊張を怠るとやっぱりいろんなところでしっぺ返しが来るんですかね、
はい、
自然とね、非常に辛いですね。
まあ、それこそね、利根川水系はその八ッ場ダムに救われたなんていう話がありで、一方で専門家の人に聞くとそうじゃないんだみたいなこともあるようですけれども、
う
ん、まあ、ただ朝日新聞に書いてあったんですが、その専門家の方はもともと経歴を見るとダム反対活動やった方みたいな。
なるほどね。
だから専門家にも一言
は言えないな、ね。まあ、それはダムだってそれはね、うまく使えば素晴らしい効果があるんだけど、それ溜まっちゃったらね、
はい、
放水せざるを得ないわけだから。
そうですよね。それこそ鎌倉にいらっしゃったらね、相模川の
相模川ね、あれ大変だったんですよね。
ね、ギリギリ踏みとどまったというところで。
あ、そっかそっか。
そう、なんとか5時の放水を9時半まで繰り延べて。
そうでしたね。
はい。
ね、それでしのいだわけですか。
5時だと大潮と重なって危なかったんじゃないかということも指摘されてますね。
いや、でもね、今回神奈川県って、
はい、
意外と都会だと思ったらそうじゃない部分があって、ね、亡くなった方も結構多いんで、14人ぐらい亡くなったでしょ。
はい、
ですからね、ちょっとやっぱり油断はできないなとつくつく思いましたね。
特定非常災害、今日のキーワードでした。さあ、メール、ツイッターいろいろいただきますけれども、オリンピックについてですね、ランドセル2号さん、豊島区54歳の会社員の方、うん、男性です。マラソン、競歩、サッカー、バスケは冬季では夏季ではなく冬のオリンピックに移行したらどうでしょうかと、いただきました。まあ、マラソン競歩、
ね、マラソン競歩はそうかもしれないけど、
まあ、バスケもシーズンは、まあ、冬っちゃ冬か、サッカーも日本じゃシーズンは冬っちゃ冬か、
だけど東京オリンピックって雪が降ってるだけいけないわけでしょ。
あ、まあまあそうですね、うん、
雪の上走れってこと。
お、まあ、ピョンチャンみたいに雪がほとんどなかったみたいなね、オリンピックもありましたからね、
うん、そうそう。それからバスケットボールはね、
まあ、屋内ですからね。
屋内ですからね。
あと選手ファーストって言うんだったら、アメリカのテレビ局を説得して10月にやりゃいいじゃねえかっていう、
テレビ局ファーストやないか。
本当ですね。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ トルコがシリアで停戦合意。アメリカのペンス副大統領は17日、トルコのエルドアン大統領と会談し、シリア北部の停戦で合意したと明らかにしました。シリア北部でトルコが5日間停戦する間に、クルド人の民兵組織、人民防衛部隊を退避させることで合意したということです。
宮根さん、これを停戦と呼ぶ
かねえと、まあ、はい、トルコはね停戦って言ってないんですよ、
はい、
要するに、まあ、ポーズというポーズって言ったら日本語のポーズじゃなくて止めるって意味なんだけど、
あ、
だけどどっちみちあの猶予期間を与えますと5日間ね、
はい、
その間に撤退しなさいと、
うんうん、
だから、まあ、簡単に言うとこれから攻撃するから、
はい
ね、このまま行ったら多数の死者が出るから、
うん、
だから5日間やるから、
はい、
もうそのうちにどけとしたらそこ取るからとしたら人が死なないで済むだろう、うん、いうことですからトルコとしては何ら譲歩していないということですよね、
はい、
で私ねこれ本当ね腹立ってんですよ、
腹立ってる、
うんうん、アメリカはね一体どんな国になっちゃったのと、うん、このね、うん、シリアのクルド人っていうのは、
はい、
あのなんかトルコはもちろんテロリストと言ってんだけど、だけどアメリカにとってはね、はい、大恩人というか大同盟者ですよね、
うん、
だってシリアであの IS いわゆるイスラム国が、
はい、
はびこった時にですよ、うん、結局誰も手出せなくてその中で1万人も犠牲者を出して戦って、
はい、
そしてアメリカが去年の末だったかな、うん、要するに殲滅宣言をやったじゃないですか、掃討作戦成功したって宣言した、だけどアメリカ兵は3人しか死んでないんですよ、でクルド人が1万人も死んでね、あれだけの犠牲を出した、
はい、
まあ、同盟者ですよ、それをまあ、いとも簡単に見捨てたんだから、これはねこれやられたらちょっとじゃあアメリカの同盟国どうなるんだって、
はい、
世界中の人たちがみんなひっくり返ってるわけですよ、でアメリカの国内でも共和党の心ある人たちもみんなおかしいと思ってる、
はい、超党派で、ねうん、決議も出そうじゃないかみたいな話が出てますね、
あと今あの出てますよね、それであとは、うん、あれあの上院がどうなのかっていうことですよね、はい、まあ、いずれにせよねちょっと、うん、トランプさんの直感というか、いつも言う勢いと偶然と判断ミスだけど、極まったって感じですよね。でしかもですよ、その直後に、
はい、
トランプさんがエルドアン大統領にね、手紙出してるわけよね、
はい、
あの書簡がまた全部出てんだけど、読むとねひどいですね、まずねもう少し英語勉強した方がいいんじゃないのと、文法的にもおかしいしね、中身はすごいですよ、
うん
うん、もうとにかくあのバカやめろって言ってんだからね、
おいエルドアン、バカやめろ、
バカやめろね、
タフガイぶるんじゃねえ、
う
ん、
そうタフガイやってる場合じゃねえだろって、うん、で後で電話するよって言ってんだけどねそんな電話受けてくれるわけないでしょうが
直接ペンさんが
言った、変わった時代になっちゃったなとつくづく思いましたね。
メールでもいろいろいただいてますけれども、こちら荒川区の方です、昨日の産経の三宅さんのコラム、はい、ワールドウォッチ読みました。アメリカがシリアからの撤退を決め、トルコが侵攻、中東危険な状態になってますよね、
うん、
トランプさんブレーンどんどんやめさせていってどうなんでしょうか、方向おかしくなっているような印象もありますが、うん、見立ていかがでしょう。
いやもう実はこのシリアからの撤退という話は初めてではなくて、去年の末にもその話があって、
はい、
で実際に発表されたわけですね、それでマティスさんが、うん、まあ、私に言わせればトランプ政権の最後のなんちゅうかな、賢人ですよね、それが辞めちゃった、
はい、
ね、であのボルトンさんという、ね、ちょっと変わったと言ったら失礼だけども、
強硬な
ね、あの人ですら辞めちゃったんだからね、じゃ一体何をやってたんだろうと、ですからほとんどあの今プロがいないと思います。でトランプさんの言うことだけは全部言うこと聞くし、イエスマンばっかり、これで正しいアドバイスができるのかなと心配になりますけどね、
まあ、このねワールドウォッチでも書かれてますけれども、
はい、
これただ中東で起こってることというよりは、
そう、
同じアメリカの同盟国である日本と、
そう、
あるいは東アジア、
まあ、最後ね、まあ、日本はねまだちゃんとしっかりとしてますよ、だけど、うんうんうん、韓国大丈夫なのと、
はい、
それからヨーロッパだってあの東欧の、ね、国々ね、あれもうアメリカの支援なかったら本当に立ち行かないような国々あるわけでしょ
う、あっという間にロシア
が、うん、それはあのバルト海三国とかね、
うん、
ポーランドだってそうですよ、でトランプさん の直感と、
はい、
その偶然とやめてよ、こんなんでコロコロコロコロ変えるなんて、同盟国 誰を信じたらいいのかというね、非常に大きな問題を抱えていて、
はい、
実際にアメリカの友人からもすぐに実は英語のやつも書きましたから、ブラボーっていうのが来ましたよ。よくぞ言ったってね、まあ、よくぞ言ったっていうけど、要するにひでえことになったなと彼も思ってるわけ。日本の方からもいただいて、今回もいただいてありがたいことなんですけど、これはただ単にシリアでの問題ではなくて、世界的なアメリカの同盟国全体に悪影響を及ぼす非常に大きな事件だと私は思います。
トルコがシリアで停戦合意、まあ、そのアメリカの動きを解説いただきました。このコーナーも含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。